めぐみのアルバム、母の刻印、塩谷直也、青山学院大学法学部教授、宗教主任。昨年、93歳の母を天に送った。もう地上で母と会うことはない。それなのに思わぬところで母と出会い始めている。彼女の遺品や写真を通してではない。私自身の言動を通してだ。ああ、疲れた、という何気ないつぶやき、そのイントネーション。あれ、聞き覚えがある。そうだ、母のつぶやき方と酷似している。ちょっと家族の様子を見ようとして椅子から立ち上がり、腰をちょいと曲げて別室を覗くその仕草。このポーズ、母とそっくり。くしゃみ。力なく笑う、驚く、ぼんやりと相づちを打つ、またそのタイミングなど、いや、似ている。ダメだ。抗えない。単に似ているというよりも、何気ない所作の核に母が隠れており、ひょっこり顔を出してくるのだ。気分を変えようと茶色い家具を青に塗り替えてみた。しかし時を経て、青いペンキはポロッと剥げ落ち、当初の茶色が顔を出す感じ、と言ったら分かってもらえるか。このひょっこり母の存在に気づいて、中断していた母の遺品や写真の処分を再開した。それらのものを通さずとも、母の刻印が内面から語りかけてくるからだ。その刻印自体が彼女の遺品なのだろう。人の奥深くに抗うことのできない刻印がある。そしてそれは、どんなに否定しても浮き出てくる。それが嬉しい人もいれば、辛い人もいよう。混乱し、抑え込もうとする人もいるだろう。けれどどうあがいても、その刻印は生涯消えない。ならば、共存するしかあるまい。だから、かつて母が私をその胸に抱いたように、今私は母の刻印を胸の奥に抱えて歩く。抗えない刻印は聖書にもある。それを聖書は似姿と表現する。鍵、アダムは、彼の似姿として、彼の形に男の子を産んだ。鍵閉じ、創世記五章三節 A。以下新改訳2017。きっとこの男の子の日常にも、アダムがひょっこり顔を出していたことだろう。もちろん似姿は親から受け継ぐだけにとどまらない。むしろ聖書は根源的な似姿、刻印を強調してやまない。鍵、神は仰せられた。さあ、人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。鍵閉じ、創世記一章26節 A、B。親の刻印よりはるか以前に与えられた刻印、それが神の似姿。この神の刻印が母のそれよりも深く力強く刻まれていることを願う。そうでなければ私は母の半端なコピーに過ぎないではないか。神の愛、慈しみ、正義、忍耐という所作が、私のうちからひょっこり現れると期待する。親の刻印よりもさらに深い地層に、神様が住んでいることを信じながら。写真、一歳の頃に母と、母に抱かれた筆者、写真終わり。